ポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第27回目の今日は4月新生活のスタートということで、私の新生活の思い出を少しお話しします。最後まで聞いていただけると嬉しいです。さて4月ですね、日本では新年度がスタートしていると思います。アメリカ生活も7年目となりまして、新年度という感覚がなくなりつつあるのですが、今年は特にそうかもしれません。私は日系の企業で働いているので、日本の年度で仕事をしています。なので4月になると日本から多くの出向者の方がやってきて、歓迎会などがあったりするのが通常です。でも引き続きリモートで仕事をしているので、そういった実感もないですし、コロナ情勢でなかなかすぐにビザが下りないということもあったり、4月にアメリカへ赴任できていないようなケースも続いています。日本を出て7年目ということで、私が日本を出る前に妊娠していた友達が何人かいたんですけれども、その当時まだ見ぬ子どもたちがみんな1年生になった写真を見て、時の流れを感じました。子どもたちの成長が一番時の流れを感じさせますよね。桜とランドセル、そんな日本の風景が懐かしく感じます。ニューヨークにも桜の木があるんですけれども、桜を見ると遠い日本を少し近くに感じたりします。さて今日は少し私の新生活の思い出をお話ししようかなと思います。新生活いろいろありますけれども、私にとっての一番の分岐点はやっぱりカナダトロント留学だったと思います。ちょうど3月の末ぐらいから留学をしたので、新生活のスタートという感じが強かったですね。当時私は20歳だったんですけれども、それまでも何度かホームステイとかはしたことがあったんですよ。ただ、学校でのプログラムだったりしたので、飛行機なんかも学校の他の生徒だったり先生と一緒に行くという形でしたし、現地でホームステイをしつつ、でも昼間学校に行くと学校の友達がみんないてというような環境だったので、ちょっとこう個人で行く、留学とは違う形でした。当時ですね、まだ、日本からトロントの直行便がなかったんですよね。で私が行ったちょっと後にすぐ直行便ができたんですけれども、なので一旦バンクーバーで乗り換えでした。なんかもう初めて海外への飛行機に一人で乗るのに、乗り換えをしなくてはいけないっていうのがすごくハードルが当時の私には高くて、すごくドキドキしていて、飛行機の中で何度も客室乗務員の方に着いたら荷物は取らなくていいんですよねとか、なんかいろいろ留学エージェントの人にこれは確認してくださいって言われてたことをいろいろメモして一生懸命聞いた記憶があります。日本からの、発着便だったので、日本語の通じる方がいたのでいろいろ確認をしました。で当時はまだ飛行機もこう一つ一つの座席にテレビとかもついていない時代だったんですけれども、こう前方に、大きなスクリーンがあって、そこで映画が放送されていて、それを見るしかなかったんですよね。でもなんかもうそんな何か映画を見るとか音楽を聴くとか、なんかそんな余裕もなく、なんかひたすら緊張しながら飛行機に乗っていた、そんな思い出ですね。でバンクーバーについて、バンクーバーでイミグレーションをしなくてはいけなかったので、英語でいろいろ質問されて答えるっていうのをやったんですけど、なんか全然よく分かんなかった気がします。でもすごくいい人で、すごくフレンドリーで、なんかスムースに終わったんですけれども、 多分全然ちゃんと答えられてなかったんじゃないですかね。で一応なんかそこに何人か日本人の留学生の子たちがいて、で同じくトロントに乗り換えという子たちがいたんですよね。でその人たちと仲良くなって、一緒に飛行機を待って飛行機に乗って少し安心したという記憶があります。本当に思った以上に当時英語が喋れなくって、自分ではもう少しできると思っていたし、もう少しわかると思っていたんですよね。学校でも英語の授業とかがあったりして、なんか分かった気になっていたんですけれども、やっぱりそういう日本人向けに、例えば英会話学校だったり、その日本の学校で教えているあの英語がネイティブの先生っていうのは、日本人に分かりやすくスピードをかなり落として喋ってくれているんだなっていうのをその時実感しました。ホームステイ先でもやっぱり最初は半分も分かっていなかったですね。でその週末について、週明けにもう学校に行かなくてはいけなかったんですけれども、当時はまだスマホとかもなかったし、そんなに Wi-Fi が家にあるみたいな時代じゃなかったので、私はノートパソコンとかもその時は持ってなかったんですよね。自分の家にデスクトップのパソコンはあったんですけれども、であと学校にその語学学校にパソコンを使える部屋があるっていうのを聞いてたので、まあ、そこで使おうと思っていて、特に自分のパソコンとかはありませんでした。なのでこう事前にネットでいろいろすぐに調べるということができなくって、で困ったのがその学校までの行き方ですよね。その高校生の時に留学をした時とかは、本当に手取り足取り、あのホームステイ先のお母さんとかが、学校まで車で送ってくれたりとかしてたんですけれども、まあ、本当に二十歳を過ぎて大人でしたし、そのカナダのホームステイ先の人たちは割とこうビジネスライクな感じだったので、そんなにこう手取り足取りいろいろやってくれる感じではありませんでした。ご飯とかも一応そのご飯代とかも入っているので作ってくれてはあるんですけど、まあ、冷蔵庫にあるものを温めて食べてみたいな感じでしたし、でバス の乗り方とか聞いてもなんかすごく自信がなくって、地図を見たら、まあ、歩いても行けるかなっていう距離だったんですよね。バスに乗るって、あの英語が喋ってないとすごくハードルが高くないですか？で今であればそれこそ Google マップとかでどのバスがどこに行くっていうのは一発で分かるんですけど、当時はそれがなかったので、このバスに乗ってどこに行くんだろうっていうのがすぐ分からなかったんですよね。で日本のバスって降りる前に次はどこどこですっていうアナウンスが入ったりするじゃないですか。基本的にそういうのがなくって、あの本当に着く直前になんかこう通りの名前を言うみたいな感じで、なので知ってないとなかなか降りられないっていう怖さもあったりして、まあ、それも後から知るんですけど、なんかとてもねハードルが高くって、最初は乗れなくって歩いてみたんですよね。まあ、地図上でそんなに遠くはないとはいえ、歩いたら結局30分以上かかりました。で当時私トロントの寒さをちょっと舐めていて、私も札幌出身で寒いのには慣れていると思っていたんですけれども、ちょっとそこを私の予想よりも寒くって、あの当時私もまだ若かったし、割と札幌にいる人ってそうだと思うんですけど、どんなに気温が寒くてもやっぱりもう3月の後半とか4月になったらダウンとか着ないんですよね。もう暦上季節は春なので、どんなに寒くても痩せ我慢をして春のジャケット、春のトレンチとかを着るんですよ。なので私ももう春なので一切そういう冬のジャケットは持ってきていなくって、春のねこうステンカラーコートみたいのだけを持って行ってました。もうでもそれじゃ本当に寒くって、 もうなんか半泣きになりながら、寒さの半泣きと道がよくわからなくて半泣きになりながら学校に行った思い出があります。でそれでまた最初のオリエンテーションがいろいろこう英語でもちろん説明してくれるんですけど、なんか周りはこう結構分かっていて、その説明してくれた方の言っているジョークとかで笑ってるんだけど、自分はそこで笑えなかったりして、なんか何が面白いのか、まあ、全然聞き取れてないから分からなくって、なんかすっごくね不安になりました。でもまだ若かったし、聞き取りはね、その何ヶ月か後にはその先生たちが言ってることとかは分かるようにはなってきてはいましたね。私がその英語を、あ、私ちょっとできるかもしれないみたいなことを思った瞬間があって、多分英語を勉強してる人みんなにこういう瞬間があるんだと思うんですよ。こう一生懸命こう英語を理解しようと思って聞いていたものが、ある日なんか突然、あ、なんか言ってることがわかるっていう日が来るんですよね。多分このポッドキャストを聞いている人はいつも英語音声とかで NBA を見ていたりする人が多いので、日本にいながらそういう瞬間がもしかしたらあるかもしれないんですけれども、私の場合は当時ですね、アリシア・キースの You Don't Know My Name という曲がすごい好きでよく聴いてたんですけれども、その曲の途中にこうアリシアが電話をしている一節があるんですよ。でそれまでは本当に曲の一部として聞き流してたんですけど、ある日突然そこでアリシアが何を喋ってるのかバーって聞き取れたんですよね。でその時に初めて、あ、ちょっと英語わかるようになったかもしれないっていう瞬間でした。それからもうだいぶ時は経ちまして、まだまだ自分の、ね、英語力のなさに落ち込んだりする日々なんですけれども、今日もまた仕事のちょっとこう英語で文章を書かなくてはいけないものがあって、なんか全然うまくまとめられず、ちょっと自分の、ね、英語力のなさに落ち込んだりしていたんですけれども、その当時を振り返ると、あ、だいぶ進歩したんだなとは思いますね。トロントにいたのは10ヶ月という本当に短い期間だったんですけれども、私にとっては親元を離れて生活して初めての経験でしたし、その10ヶ月がとてもいろんな自信につながったり濃密な時間となりました。今はなかなか留学なんかは難しい時期になってしまいましたが、私はね、その後トロントから帰ってきて、当時はまだこう英語への意欲がすごくあったので、いろいろ日本にいながら英語で生活をするみたいなことを実践していました。もう本当にそれはアメリカに来るまで結構していて、家では日本の番組はほとんど見ない、もちろん NBA も英語で見ていたし、あといろんなネットを通して、アメリカの番組を見て、あと私は当時からポッドキャストが好きだったので英語のポッドキャストを聞いて、あとはネットラジオ、ニューヨークの Hot97 とか、そういう英語のラジオを聞いたりとか、できるだけ英語に触れるっていう生活をしていました。今は本当にネットフリックスだったりいくらでもこう英語にね触れられる機会があるので、まあ、そういった感じで日本にいながら英語の勉強をしてみるのもいいかもしれないですね。 はい、ということで私の新生活の思い出を話してみましたけれども、ぜひ皆さんの思い出も教えてください。私のツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターアカウントは yucarrie02、 E メールアドレスはrandomchatpodcast@gmail.com です。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは。